おはようございます。愛する皆様、今日は教会において子供の日であり、母の日として、守られている非常に意味深い主日です。私たちはイエス様が本当に多くの愛と感謝の子供たちに注いでおられる姿を今日の御言葉を通して見ることができます。神によって堕落したこの世界において、イエス様は子供たちを誠の救いの対象として、そして、父なる神様の愛の対象として受け入れてくださいました。この御言葉を通して、イエス様がなぜ、それほど子供たちを愛し、関心を注いでくださったのか、そしてなぜ子供たちを神の国のモデルとして人々に提示しておられるのかを共に分かち合いたいと思います。イエス様はマルコの福音書10章45節でこう言われました。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス様がこの地上に来られた使命は、仕えることと身代わりの死でした。では主が誓いに来られた対象、主が命をあげる、その救おうとされた対象とは一体誰でしょうか。主の御言葉の通り、多くの人、あるいは全ての人というです。そして、聖書の文脈の中でより正確に表現すれば、その対象とはまさに罪人であり敵だと言えます。パウロはローマ人への手紙5章で、正しい人のためにあっても死ぬ人がほとんどいない、善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれないが、私たちがまだ罪人であったとき、そして私たちが神の敵であったときに、キリストが私たちのために死んでくださったと宣言しています。戦場で軍人たちが命を懸けて戦うときには、大義名分が非常に重要なことです。国のために、愛する家族のために、あるいは自分が仕える群衆のために、喜んで命を捧げるのが軍人たちです。しかし罪人や敵のために命を捨てるという名分は、世の常識では納得できないことでしょう。盗みや殺人を犯して刑務所に閉じ込められている罪人の身代わりになって死ぬことなんて、世の目で見ればただ無意味で、恥ずべき死に過ぎません。また、敵についても世の目で見れば当然復讐する対象であって、命を、捧げて愛すべき存在ではないでしょう。誰に仕えるのかという問題もどうでしょうか。地位が高く社会的に認められている人に仕えることは、自分にも名誉となるでしょう。反面、イエス様の当時の友情や主税人のように、社会的に後ろ指を刺されていた人々、あるいは 本日の主人公である子供たちに使えるとは、当時の基準では想像もできないことでした。現代は社会的に弱者に対する配慮や福祉が比較的によく制度化された時代です。しかし、ほんの100年前でさえ生まれたばかりの赤ちゃんが親に捨てられたり、命を落としたりしても大した罪にならなかった時代もありました。よわんや2000年前の古代社会はいかがだったでしょうか。古代ギリシャ・ローマ時代の子供は独立した人格体ではなく家畜の所有物であり、生まれたばかりの赤ん坊の生き死ぬ決定権は、全面的に父親のことでした。父親が拒絶した赤ん坊はすぐに、ゴミ捨て場や老人、あるいは指定されていた、行き場所に捨てられました。捨てられた赤ん坊や子供たちは寒さや飢えによって死ぬか、奴隷商人が、拾って、一生涯奴隷や遊女として育てられました。ユ様がまさに、そのような時代に私は使えるために来た、死ぬために来たと宣言されて、いました。そしてその対処が、当時の王や権力者、あるいは現代の私たちのような自由人だけでなく、その社会から後ろ指を刺されていた遊女や囚人、またユダヤ人の敵であったローマ人、そして今日の子供たちがその誓いと贖いの対象であったということです。この宣言が当時の弟子たちやユダヤ人たちにどれほど大きな衝撃を与えたか、私たちは容易に、想像もできません。ラビであり、キリストとしてユダヤ全土で尊敬されていた、最古の先生が人間扱いすら、されていなかった存在たちに、その存在たちを誓えるために、また命を捧げるために来たということを聞いて、どれほど衝撃をもらったのでしょうか。このような背景の中で、私たちはなぜ今日の御言葉の中で弟子たちが子供たちを連れてきた親たちを叱ったのか、そしてイエス様がなぜこのようにしている弟子たちに対して激怒されたのかの、その理由がわかります。残念なことに、イエス様の弟子たちの目にもこの子供たちはあまり価値のない存在と見えました。弟子たちはですね、その時、たくさんの人が集まっている、またユサマが、教えや治療を出せているその時なので、本当に、大人の治療や教えだけでも時間が足りないのに、なぜ特に足りない子供たちを連れてきてユサマの時間を奪っているのかと考えたと思われます。弟子たち から見れば、親たちと子供たちの群れは、ただイエス様の福音の働きを邪魔する厄介な存在に過ぎなかったです。しかし、イエス様の視線は違いました。主にとって、この子供たちも大人と全く同じように、使えるべき対象であり、命を捧げて救うべき貴重な命だったのです。今のイエス様の立場から見れば、本当に福音の働きを邪魔している者たちは、この子供たちではなく、彼らを叱って追い出している弟子たち自身だったのです。本日の言葉は、イエス様がこの弟子たちの叱っていることを見て、憤ってと記録されています。この憤るという言葉は、言語で見れば、深く、嘆き、悲しむという意味があります。もし私たちが本当に愛している、本当に、貴重な存在と思っている、その人が他人に、蔑まれ、存在に、扱われている、そのことを、すぐ目の前に見ていたら、私たちの心や気持ちはどうなるでしょうか。子供たちに仕え、彼らに命まで捧げるために来られたイエス様が、この子供たちが無視される姿をご覧になったとき、それも自分の弟子たちからそうされている、これを見たら、本当に大きい、それを見て大きい、湧き起こった。それは、聖なる憤るということでした。主はすぐにこう命じられました。では、14節をご一緒にもう一度読んでみましょう。14節。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。この言葉を、読むときは少し興奮して、なんか少しアップして、邪魔してはいけませんと、憤りの、イエス様の憤りを思ってですね、神の国はこのような者たちのものですということですね。この言葉は、この言葉はイエス様が、イエス様の誓いと十字架の贖いの恵みが大人だけでなく子供たちにとっても絶対に必要であることの宣言でした。それゆえ、私たちは子供たちが主のもとに来て御言葉を聞き悔い改めて救いを得られるよう全身の力を尽くさなければならないことがわかります。親について自然と礼拝や集会、祈祷会に参加しながら育つ子供たちがいます。私の娘も時には、何時か、車の後ろの席で、乗ったまま眠りながら 親が行くも教会であり、基督院であり、文句一つも言わずに、通いながら、育てられました。このように、育てられた子供たちは、親の信仰の足跡をたどりながら、自然と神様を賛美し、恋愛する、恋愛者へと育っていきます。偉大な説教者、チャールズ・スポルジョン牧師は、私は4歳の時、牧師の説教を聞いて、新しく生まれる体験をしたと証言しました。また、使徒パウロは、自分の信仰の息子であり、宣教の同僚であったテモテについて、テモテが幼い頃から聖書に親しんできたと語っています。幼い頃から聖書を学び、神様を経験した子供たちは、尊い信仰の人として成長します。また、後になって、一時的に迷う時があるかもしれませんが、御言葉と祈りで、育った子供は必ず再び神様のもとへと帰ってくるようになります。それゆえ、箴言22章6節にはこうあります。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば、年老いてもそれから離れない。と、最も柔らかい感性を持ち、自然とイエス・キリストの福音を受け入れることができる私たちの子供たちや周りの多くの子供たちがイエス・キリスト救い主として信じられるように力を尽くすことは時を逃してはならない緊急の課題、教会の緊急の課題であるということです。続けて、イエス様は単に子供たちを受け入れることにとどまらず、神の国の最も革新的な真理を宣言されます。では、次の15節をご一緒に読んでみましょう。次の15節。誠にあなた方に言います。子供のように神の国を受けるものでなければ、決してそこに入ることはできません。イエス様が子供に仕えに来られたというその事実と同じくらい、この御言葉は、弟子たちにとっても、また、ユダヤ人にとっても、相当の衝撃だったはずです。なぜなら、弟子たちはですね、イエス様の一番近くに行って、あらゆる全ての苦難、苦労を引き受けてきた者たちなので、自分たちこそが神の国を勝ち取る資格がある意図方針であると信じていました。それゆえ、ヤコブとヨハネがとうとう母親まで動員して、イエス様が神の国の王となったら、その左右の座に住ましてくださいと要求したのです。律法学者たちやパリサイ人たちはどうでしょうか。この人たちも自分たちこそが律法を完璧に守っているので、神の国に最もふさわしい主人公だと自分知っていました。ところが、 ですね。イエス様は、あなた方ではなく、今、お母さんの手を握って、指をくわえている、何も知らない、ニコニコしている、この子供たち、子供こそが、神の国のモデルだ。この子供のようにならなければ、決して神の国に入ることはできないと言われているのです。当時のユダヤ人にとって神の国とはですね、目に見える地上で、のイスラエルの王国の華やかな回復でした。また、この地上で建てられる国なのなので、その国に入るチケットは何でしょうか。それは徹底的に立法守りと何か宗教的な行為によるものだと信じていました。もし彼らの信念通りにあったのなら、阻害されている社会的な弱者、主税人たちや遊女たちや、このような子供たちは決してその国の近くに行くことすらできない存在でしょう。しかし、主が言われた、神の国とは、イエス様の十字架と復活によって成し遂げられる霊的な国であり、その国に入る唯一の鍵は、人間の行為ではなく、律法の守りではなく、ただ信仰だとイエス様は言われます。人間の善行と努力、功績ではなく、ただ神様がイエス・キリストを通して与えなしにくださる、その救いのプレゼントをただ感謝して、子供たちのようにただ喜んで受け入れるものだけが入ることができる、その国が神の国であることを宣言しておられるのです。ここに私たちは、子供の特徴である絶対的な依存性と重要性を知ることができます。子供たちは自分の生存のために誇ることが何もないですね。赤ちゃんが自分の生存のために何をすることができるでしょうか。ただ親に絶対的に依存し、親が、与えてくれる全てのものを、そのまま受け取って生きています。文字通り、全てが親の恵みなのです。実際に人間はどうでしょうか。全ての人間も同じく、この子供たちと赤子たちと全く同じです。ただその事実を悟っていないだけですね。人間は、実際にその生存のために神様に絶対に依存していることです。神様が与えなしにくださる、この空気や水、太陽なしに生きられる人は一人もいるでしょうか。自分の頭と努力で、一生懸命勉強して、このように、お金を貸せていると、 っていますか？その勉強するその頭も知恵もお金を稼げる健康も、またそのすべてのができる家庭も会社もその社会も、そのすべての環境を許してくださる、与えてくださる方が神様であることです。また救いにおいても、私たちは罪人であるため、全く、依存的なものです。パウロは律法を行うことによって誰も神の前にきっと認められないと言い、律法はただ罪を気づかせるものだと宣言しています。人はですね、白く塗った墓のように、いくら外側を華やかに飾っても、墓は墓に過ぎず、その内側は腐った死骸のような罪悪で満ちている存在が人そのものであるということです。それで自分の力で絶対に救われることができない。私は霊的破産状態であることを悟るとき、私たちは初めて救いのために唯一の望みは、ただ恵み深い神様を信じ、イエス・キリストを認めることだということがわかります。そして、まるで母親の胸の中の赤ん坊が、母のくれた乳を存分に飲むように、私たちは神様が施してくださったイエス・キリストの救いの御恵みを、そのまま赤ん坊のように乳を飲むように、いっぱいに存分に受け入れることで十分です。赤ちゃんにとって全てが親の恵みであるように、私の全てが父なる神様の恵みですと告白するのです。では最後の16節をご一緒に読んでみましょう。16節、そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福されたですね。親たちはただ御様が子供たちに触れてくださいと、その、願いを持って、来ましたが、御様は彼らを温かく胸に、抱き、与えるすべての愛と祝福を続き組んでくださいました。主の、身胸に抱かれたその子供たちが感じたその神様の愛と喜びは、どれほど満ちあふれていたでしょうか。主の胸のぬくもりという生涯忘れることのできない、その霊的な今のその御様の中で耐えているその体験が、どれほどこの赤ちゃんが、この他の子供たちが成人になるまで、またその生涯にずっとその記憶の中で、その霊的な祝福の中で感謝を持って、喜びを持って、生きたことでしょう。私たちは今日の御言葉を通して、 子供たちを、イエス様のもとへと導くことが、どれほど神様の大きな喜びになることについて深く学びました。また、弟子たちのように、私たちの偏見や世の価値観によって、若い世代が主のもとに来る道を邪魔するのにならないように、常に目を覚ましているべきことを学びました。子供たちが、親なしには一瞬たりとも生きられないように、私たちもまた、神様なしに私は生きられません。と、すべてが神様の恵みですと、瞬間ごとに告白する私たちになりますように、また、いつも父なる神様の、神様を完全に信頼し、祈りと願いを持って、主だけをより頼んで生きていく私たちになりますように、また、主が命を捧げて救おうとする子供たちが、主のもとに来るように力を果たす私になりますよ、私たちになりますように、切に願いつつメッセージを終わります。では、この御言葉を、振り返りながら、一緒に祈りたいと思います。では、お祈りを捧げます。愛する天地の主なる神様、今日私たちは主がどれほど子供たちを愛しておられるのか、またどれほど主のもとに来ることを望んでおられるのかを学びました。主よ、時に自分の考えや世の価値観にとらわれ、主が誓い命を捧げた子供たちが主のもとに来る道を邪魔した弟子たちの姿が私たちの中にもあったことを悔い改めます。教会が次の世代を主の御心で抱くことができますように、元も柔らかい時から主の御言葉で養う緊急の使命を私たちが全うすることができますように祝福してください。何よりも私たちが子供のように主を完全に信頼し従順することができますように、与えなしに与えられた救いを喜び、主だけを誇る人生となりますように祝福してください。私たちを抱き祝福してくださる主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げます。アーメン。